ドクサキャラバンのポッドキャストランザワールドです。サンデートレイルの回と、これも言っていいんでしょうか。4月16日の夜なんですけれども、お送りしております。今回は、ウルタトレイルマウント富士がいよいよ来週ということで、そのプレビューということで、やろうじゃないかということで、ゲストに小原さんをお迎えしてます。小原正俊さんです。小原さん、よろしくお願いします。
すいません、遅くなりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、僕のせいで。
こちらこそ、
こちらこそ、すいませんでした。そしてレギュラーメンバー、ナミノメさんです。ナミノさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
記念すべき100回目です。
あ、100回目なんですね。
はい、
そんな時に出させていただいて、そして遅れて、
あんまり深い意味はないんですけどね。はい、ですね、一応ちょっと告知的なお知らせ的なことをちょっと一言ご紹介させて、UTMF と関係ないことでなんですけど、ご紹介させていただくと、ですね、ちょっとこのポッドキャストの概要のところにも書いてあるんですけども、新しいポッドキャストのプラットフォームというんですかね、リッスンというですね、リッスン .style っていう URL でアクセスできるんですけれども、そちらの方にちょっとこう、日本の、近藤淳也さんがですね、立ち上げたサービスということで、うん、今、ベータ版をで、ちょっと私もそういうことで、ベータテスターということで声をかけていただいて、登録させてもらったんですね。で、これが何かというと、新しいのは、自動で AI で文字起こしをしてくれると。だから、このポッドキャストのエピソードの下に、テキストでずらっとこう喋ってる内容が、テキストでも読むことができるというものなんですね。はい、まあ、最近そういうのがいろいろこう進化してるんですけれども、近藤さんがご自身もポッドキャストやってらっしゃるんですけれども、まあ、そういうところから出てきた発想なんですかね。私も試させてもらってるんですけれども、非常にこう、結構読みやすいというか、正確、読みやすいテキストが起こされてるんで、まあ、声で聞くからいいよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あの時、あのエピソードで喋ってたこと、なんか、どの辺に、もう一回聞きたいなとかですね、音声の隣に、テキストの隣に音声で聞くボタンとかも置いてあったりしてですね、あの回のなんか真ん中辺で言ってた、あの話題もう一回聞いてみたいとかっていう時とかの便利なのかなと思いましたですけどね、ちょっとこれから試してみたいと思います。ぜひ、概要欄のところにリンクがありますので、ちょっと試してみていただければと思います。ご意見いただければと思います。はい、ということで、ちょっとお知らせ、挟ませていただきました。ということで UTMF なんですけれども、まあ、小原さんに来ていただいたのは、
はい、
選手として出る小原さんの抱負を聞くというつもりだったんでだったわけじゃない、まあ、それはちょっと冗談なんですけど、今回は、まあ、ライブ配信の、
はい、
私もご一緒させていただくんですけれども、解説ゲストとしてですね、出演なさるということで、
よろしくお願いします。
その、まあ変のまあ、それ練習じゃないですけれども
そうす、ね、
ちょっとこう予行演習的なことをここでできたら面白いんじゃないかなと思って、ちょっとさせていただいて、はい
はい、
けど、まあ、そうは言いながらも、小原さんがみんな選手として出るんじゃないかって思ってた人多かったと思うんですけど、うん、その辺の話からちょっと。
うん、
ちょっと聞かせていただいてもいいですか。
そうです、僕一応第1回大会からずっと出てまして、で一応ずっと完走していたんですけど、まあ、昨年ちょっと完走できなくて途中リタイアしてしまいっていうので、まあ、ずっと出てたんですよね、本当にずっと出ていて、で、まあ、UTMF 出てっていうふうにやると、まあ、年間のこうスケジュールがこう UTMF 中心にこう始まり、まあ、それを入れるとこうどうしてもこうその前とかその後とかの、まあ、5月6月のレースがこう入れにくかったりっていうのがあったので、まあ、ちょっと今年、まあ、完走も途切れてしまったっていうのも自分の中であったので、ちょっと他のレースにも挑戦してみたいなっていうことも今年思いまして、で今年は一回ちょっと MF をお休みしてっていうふうに、はい、しました。
うん、確かにね、毎回出るっていうの素晴らしいことではあるけれども、 まあ、長く続けているとなかなか整わないというか、逆にプレッシャーというか、拘束の方が大きくなったりするっていうのも確かにあるんでしょうね。
そうですね、まあ、ちょっと5月、特にこう今年はあの5月、彩の国がすごい、なんかこう、周りの、伊原友さんとか、龍神さんとかに、すごい、彩の国1回出てみようよっていうふうに誘っていただいて、うん、そういうのもあって、MF 彩の国って連続やると、ちょっと厳しいなっていう思いもあったので、うん、はい。
じゃあ彩の国出るっていうことですか。
そうなんです、はい、彩の国にちょっと
初挑戦。そうなんですね、
はい、
なるほど。あ、
ね、
それは
なんです、ね、はい、なのでちょっと MF ははいと思っていたら、このライブの話をいただきましてっていうところで。
なるほど。あれですか、じゃあ彩の国の後に UTMB みたいな感じですか。
あ、ですね、MB もちょっと今年は一回お休みしようと思ってまして、彩の国の後は6月にちょっと北海道の方 の, ペイネトレイルっていうのにちょっと呼んでいただいてるのと、うん、あと久しぶりに普通のロードの100キロサロマ湖の100キロマラソンにちょっと久しぶりに出ようかなと思ってまして、はい、でその後新月みたいな感じで、はい、
割と国内中心というか、まあ、
そうですね、
ウルトラも踏まえてっていうことなんですね。
うん、そうですね。
そうなんだ。
はい、ちょっと今年はいつもの年と違うレースにっていう感じで、はい、組み立てていこうと思ってます。
なるほど。はい、サロマ湖は小原さんのこうふるさとにも縁が。
そうなんです、ね。
場所だし、まだ出
て
きて、ね、られたことなかったでしたっけ。
あ、いえ、うん、もうそこもずっと5年ぐらい前までは確か4回連続とか5年5回連続ぐらいでずっと出てて、はい、で今までベストが7時間7分とかで7時間切りをができてないので、
早いですね、
今回7時間切りを目指してると、はい、
ちなみに7時間切るとサロマ湖的には何位くらい入れるんですか。
ですね、サロマ湖は陸連登録の部と一般の部って分かれてるんですけど、今回僕は一般の部で出るんですけど、一般の部だったらおそらく多分優勝できるタイムかなと。でただ陸連登録の部だと7時間切る方って結構いるので、まあ多分、まあ、10位以内ぐらいかなっていう感じですかね。
あ、でもそれでもすごいな、
はい、頑張りたいなと。
すごいそういう意味では今年のこの4月末はまあ割とゆったりとこう、
はい、そうですね、
落ち着いてリラックスしながら、
なんかそうですね、こんなにリラックスしてる4月は初めてな感じですね。久しくなかった。
そうか、彩の国は5月のミドルっていうか20日とかそんなんでしょ
う。そうですね、はい、 そのくらいです。はい、
結構思想行ってるんですか。じゃあ
いえ、思想は行ってないんですよね。彩の国行った方がいいって皆さんから言われるんですけど、
うん、はい、この前行ってきたんですけどね。
あ、ほんと、結構あ、なんで出られるんですか。
いや、出ないです。僕はあの走ってみたかったんでちょっと行ってみた。本当にいいトレイルでした。トモさんも小山田キャップも言ってたようにすごいいいトレイルでした。
はい、なんかすごい皆さん言いますよね、すごい気持ち、なんかいい、
いや本当に思ってなんかもっと地獄みたいなのを想像してたんですけど、本当に良かったですね。
なんかその海外の方にこう日本の山っていうので紹介したくなるみたいな、
なんかこう史跡というか神社仏閣みたいなのも結構あるんで、良かったですね。
そうなんです。いや、はい、ちょっと楽しみです。ちょっと
そうですね、楽しみ、すみません脱線しました。
いや、もう全然大丈夫です、はい、というわけで、まあ、ちょっと、まあ、UT まあ、ウルタトリマウント富士のことを楽しみにして聞いてくださってる方もいると思うので、
はい、すみません僕の話
ちょっと小原さんからちょっとこう違う視点、違うというか選手じゃない今年の視点から、ね、うん、どんなこう、ふうにこの今年楽しみにしてらっしゃるかね、お話聞こうと思うんですけれども、僕の方でもですね、うん、ご覧いただいたかどうか分かんないですけど、金曜日にプレビュー記事を徳沢キャラバンのウェブサイトの方で、
はい、はい、見ました。
はい、でなんかたくさん見ていただいて、たくさんというかアクセス数的にもたくさん見ていただいて、すごく 関心高いというか、あの応援の雰囲気盛り上がってきてるなっていうふうに実感してるんですけれども、うん、まあ小原さんとしては今年のマウント富士のこう見どころというか、なんか楽しみにしてることというか、うん、なんかこうありますか、伺いたいと思ったんですけど、
はい、そうですね、まあ、やっぱりあの僕はその、まあ、今回土井さん大瀬さんずっとこうライバルみたいな関係で、うん、あのやつさ2人が出て、まあ、本当は僕もそこにいれば本当はあれだったのかもしれないですけど、うん、っていうやっぱ2人が出られるっていうのはやっぱ僕としてはその2人の走りっていうのは本当に楽しみですね。やっぱそこにその、うん、まあ、昨年こう一気に出てきたマンバさんがこうどう絡んでくるのか、であとはあの川崎さんの走り、
うん、
っていうところがすごい楽しみだなと思ってまして、ちょっと僕もなんかあの今回せっかくこういう立場でやらせていただくので、あのちょっとこう僕が思うトップ選手、トップ争いするような方にちょっとあの事前にいろいろとあのなんかあのなんか質問を送ってなんか
もらってしてらっしゃるんですよ、
出るんですよ、いただいたんですよねなのでちょっとなんかいろいろとこうなんかバックボーン的なところとかもお話聞けたので、なんかそういうのをこう紹介していければなと思っていて、はい、
なるほど。
でその中でちょっとなんか一個なんか見方として面白いなと思ったのが、あの小林誠二さんにインタビューした時にちょっと回答いただいた中で、あの小林さんがあの九州勢が関西勢にどう立ち向かうかみたいな言い方をされて、あ、これなるほどなってちょっと僕思ったんですけど、去年 の, あの、まあ、優勝西村さんで2位土井さん、3位万場さん、皆さん関西なんですよね。で4位鬼塚さん、5位小林さんが九州勢なんですよね。で、まあ、今年西村さんは出られないので、その関西 の, あの土井さん、万場さんにあの、まあ、昨年の鬼塚さんと、まあ、4位5位の小林さん九州勢に、あのまあ、川崎さんの五島列島出身、
はいはい、
あのあ朝ドラの舞い上がれの五島列島出身ということで、あの今住んでるところはあれですけど、あの、まあ、小林さん的にはそのやっぱり九州勢だということで、その九州勢がどう絡んでくるかっていうか、まあ、そこどういくっていう、うん、でまあ僕はあの高尾の大瀬さんだと思ってるんで、大瀬さんは関東だと僕は思ってるんですけど、関東の大瀬さんが、
大瀬さんは選手は今信州ですよね、
なんか信州にいるんですけど、
まあ一応関東勢と、
まあ関東勢だと僕は思って、関東勢の大瀬さんがちょっとそこにこうやっぱり風穴を上げて、ね、なんかちょっと見方としてそういう見方も面白い、
そういうその地域の戦い的なね、
うん、なんかあんまりこうなんかトレイルでそういうのって今まで思ったことないなってちょっと思ったりして、
確かに、うん、なんか関東関西みたいな一時あったような気もしなくも、まあ、関東の人はね小原さんだと思うんですけど、まあ一時あったような気はしますけど、確かに言われてみるとそうかなっていう気はしますよね、う
ん、ですね。なんか僕も言われて、うん、ああと思って、なんかちょっとそういういろんな方にこうなんか 見方みたいなのもなんかそうい う, こう地域だとか、あとなんかよく言われるその世代みたいなところ、うん、でやっぱその僕たちあの、まあ、土井さん大瀬さん僕とかっていう世代にこう万場さんとかって新しい世代がこうやっぱどう絡んでくるかっていうその世代的なところの見方とか、あとなんかそのベースがその、まあ、それこそあの小林誠さんとか鬼塚さんとか の, その本当に実業団のもうロードバリバリでやられてた方、マラソンの出身の方にその、まあ、土井さんとかマンバさんとかのそういう山屋みたいな方から来てる方がっていう、ちょっとマンバさんに取材して僕びっくりしたのが、うん、フルマラソンのタイムがマンバさん遅いんですよ、2時間56分がベストって言っていて、
あ、そうなんですか。それでも今走ったらもっと早いんじゃないですか、
まあ、多分そうかもしれないですね、多分、うん、ちょっと昔のタイムかもしれないですけど、うんうん、でもやっぱ正直ちょっとあのそれこそ鬼塚さんとかは2時間10分台とか12分、
そうですよね、
10分とか やっぱそこをやっぱり総力総力と僕はずっと思っていたんですけど、ちょっとママさんやっぱりこうなんか、なんかそういうこう我々の思ってる常識のところとはなんか違うところのスピード感っていうか、なんかまあパワーがあるのかなっていう、なんかちょっとそういう見方も面白いのかなと。
ああ確かにそうですね、
そうですね、確かに。あの私もね、あのそうなんか話していただきました、非常にこうユニーク、そうですね、
うん、
さんはちょっとこうそういう意味でも気になる存在、この時点で、あの、
そうですね、
そういう話題になりましたよね。
はい、でちょっとでも心配なのが、ちょっとこれママさんにもあのお伝えしておきますねっていうあの断り入れてあれなんですけど、あの2月のニュージーランドのレース、あのザックミラーに続いて2位になったんですが、マ、う、マ、ん、さんがそこでなんか両足を疲労骨折しちゃったみたいなんですよ。
両足ですか、しかも
両足、はい、両足って言ってました。なんかもうレース中に結構痛みがあったみたいなんですけど、アドレナリン出てて、なんかもう最後までわーって いけて、でもやっぱりゴール後にちょっとかなり痛んで、で両足疲労骨折してしまったっていうことみたい で、うん、でレース後からまあ1ヶ月以上ちょっとまあ走れない期間があって、うん、であの話聞いたのが先週ぐらいにお話聞いた時に、ちょっとそもそも出るかどうか迷ってるって言い方をその時はしていて、う
ん、あ
でちょっとあの昨日あのどうですかねって連絡してみたら、あの一応出ますとレースには、うん、はいとはおっしゃってはいたんですけど、まあ、そこの、まあ、状態どこまで回復してるのかっていうところで、うんうん、まあ、ちょっとそこが心配な部分ではあるんかなと、ね、はい、まあ、無理しないでと。
そうですよね、
うん、
UTMF はロードセクションも、あ、ごめんなさい、はい、UTMF じゃないですね、もう富士はロードセクションも多いので結構足に負担かかりそうですもんね、
うん、
なんかじわじわとこう、ね、
うん、
ちょっと無理はちょっとあまりね、これからもありますしね。
うん。
うん。
そうですね、ここが、まあ、どう影響してくるのかなっていうところが。
うん、ちなみに海外勢とかは、なんか注目とかしてるんですか、今回。まあ、去年はあの割とドメスティックだったと思うんですけど、今回はちょっと中国勢もこう絡んでくるみたいな感じですけど。うんうん、
中国の、あの、速い選手が、
はい、
いらっしゃいますよね。ちょっと僕、あの、あんまり海外の選手よく分かってないんで、
じゃあ僕からちょっとご紹介します、
はい、
あのまあこれ中国のですね、このチョウ・チャーチー、チョウ・チャーチーという選手がですね、いるんですね。で、まあ、他のアスリートなんですけれども、まあ、彼はこう非常に走力のある選手で、おそらく実力ということで言えば、まあ、ちょっとまあ、優勝は間違いないようなレベルの実力の持ち主です。でですね、まあ、例えば、まあ、最近のレースでいうと、そうですね、去年の12月にあった、あのドインタノンですね、うん、ドインタノンの100マイルで優勝していたりとかですね、まあ、あと、そうですね、まあ、今年入って2月の香港100で2位になったりとか、
うん、
はい。というような、まあ、あと、まあ、それ以外にも我々私もちょっとあまりフォローできてないような中国のレースで彼は本当すごい、まあ、優勝を量産してるんですよね、
うん
うん、でただですね、ちょっとここのところあまり調子は良くないのかなという感じもあって、うん、あと実はあの昨日ですね、あの中国 あのウルトラトレイニーハイバイ UTMB っていうあの上海の近郊である、バイ UTMB の大会ですね、うん、ワールドシリーズの UTMB ワールドシリーズのレースがあって、彼50キロのレースに出てるんですけれども、25キロぐらいで DNF ということになってるんですよね。なのでちょっと心配というか、ね、翌週に100マイルちょっとこう、ね、もしかするとちょっとこう見送りということもあるかもしれないなということを思いました。ちょっとね、あの今週、ちょっとね、もう一回ちょっとコンタクトしてみようかなと思ってるんですけれども、はい、また皆さんにお伝えできると思うんですけど。
それってリタイアの理由みたいのってなんかあるんですか、故障とか。
ちょっとね、情報がそこまでないんですけども、
ないですね、
ただここに入って、この今年に入ってからレース、ちょっとこう出たレースで DNF、中国のレースとかでですね、DNF とかっていうリザルトが、あのイトラの、 データベースにも上がってるので、やっぱちょっとなんか故障とかあるんじゃないかなという想像はするんですけれどもね。で、あと、まあ、彼についてちょっと少しエピソードめいたことを言うならば、彼はあの、2020年じゃなくて2019年のウルトラトレイルマウント富士で2位になったリアンジンっていう選手のことを皆さんおっしゃるかと思うんですけど、あとまあその後不幸にですしてですね、去年おととしの5月の中国のレースの事故で彼は亡くなったんですけれども、まあその彼と同じチームでずっと走っていて、まあいわばまあチームメイトというか、彼のがあのそのリアンジンの方が年上で、まあいわば先輩で、まあ、今度来るジョー・チャーチーはまあ後輩というようなこうことみたいなんですけれども、なので、まあ、ジョー・チャーチーが来るのは今回、日本に来るのは初めてのはずなんですけれども、まあ、そういう意味では、何かね、その、あのリアン人のこうことを思って、今回やっぱり日本に来るというようなこう、期待という気持ちがあったのかもしれないなと思ったりしてですね、なんかそんなこうこともしなんか彼が気持ちよく話してくれるんだったら聞いてみたいなというような気もしたりしています、はい、そうですね、まあ、他にもサンゲシェルパ選手がアメリカ
のレジェンド、
はい、レ
ジェンドですね、また来るんですね、
はい、サンゲの名前もありますし、あとパリオレアリーっていう
この、はい、アメリカの方
ですね。あ、そうか。っていう人なんですけど、はい。これもドクサキャバンでちょっとインタビューさせていただいて、ちょっとね、人物紹介しましたけど、非常にユニーク。
はい。はい、キャニオン 100K で8位とかですよね。ね、結構早いですよね。
そうですね。
あとはアンソニー・リー。
アンソニー・リーさんは僕もあまりマークしてなかったですけれども、いろいろ見てると若いんですけど100マイルのレース
ハートで4位とか、あとキャニオンで5位とかですよね、はい、結構早いと思います、
はい、だからまあこのまだ20代28歳なのかな、若い方みたいですけれども、ちょっとね、あの中国日本のマウント富士でどんなこう走り見せてくれるか楽しみということになるかと思いますね、
まあでも今小原さんが言ってた日本人の注目選手はまあね、MF 言うて富士は初めてじゃないと思いますから、皆さん、ね、血のりがあるというか、まあいわゆる勝負どころっていうの多分分かってると思うんで、まあそういう意味では有利かもしれないですよね、
ね、
僕はやっぱ川崎さんはなんかやっぱりちょっとこうね、まだ完走してないっていうか、
そうですね、
してないというか挑戦したのが19年の
19年
雪で中止になった、
はい、そうそうそう
そう、あの時に山中湖だったかな、なんかで、
ね、勝沼、ね、あ違う、山中湖の手前だったと思います、
あそうだったっけ、
ちょうど僕いたんで、あの友也と、
はい、あそうですか、
で長径靭帯が、あでも結局山の中まで行ったのかな、なんか長径靭帯があれで、もうちょっとっていう感じでしたね、
あの川崎さんとしてはやっぱこう、
ね、リベンジじゃないけど、あの、
こう やりきりたいという気持ちきっとあると思うので、
今回ですね川崎さんやっぱり目標をお聞きしたら、やっぱ優勝とはっきりと、なんかやっぱり優勝っていう方があんまりいない中で、川崎さんははっきりと優勝ですっていうふうに返してくれたので、やっぱりちょっとなんか楽しみですね、どういう走りが、
確かに。これは、あと小原さん的には、あれなんですか、やっぱり、まあ、こういうトップランナーの目線からいくと、やっぱポイントって、キララ以降ですか。どう考え
最高だと思っても、まあ、やっぱり本当にその釈子の山で残り、まあ、その選手の、その残りのネルヒっていうのはまあ非常に多分左右されるので、まあ、僕も2015年に5位になった時にそこでこう大瀬さんと抜いたりとか、で2019年の時にもそこで3位の選手に抜かれたりとか、3位になった選手に抜かれたりとか、
あれですよね、ローレンですよね、アメリカのね、
はい、ローレンに、はい、やっぱあそこは本当 一番やっぱ順位動くところかなと、
うん、確かにあの二重曲がりの映像ついた時の疲労感でなんとなく分かるんですよね。僕らちょうどいたけど、はい、
うんうん、
やっぱローレンがね非常に元気だった。そのあの後こう見送るじゃないですか選手を、
うんうん、
でシャクシー登ってく時のスピード感がやっぱ違うんですよ ね、
うんうんうん、
ねやっぱ確かにあそこでは動きそうですよね、うん、一番
ね、うんうん、やっぱまあまああそこは本当にもう、 もう誰が見てもポイントだと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ優勝を狙うってなると、うんうん、僕は意外とあの富士急から紀平までの、あの本当に走れるロード区間、あそこをちゃんと走ってタイム作らないと、
うん、
その、まあ、あの難しいのかなっていうのもちょっと思うんですよね。
あ、それはそのタイム作りながらも温存というかその余力も残すっていう、う
ん、そうですね、そうですね、はい、
うん、
結構そこを、はい、どう走れるかっていうのも、うん、まあ、まあ重要になってくるかなと、うん、まあまあ一番やっぱポイントはサクシのあそこだと思
う、
う
ん
うん、
あ、やっぱり富士は高速レースですか。
高速レースだと思います。いや、うん、なんか、そうですね。まあ、今年は、まあ、天気良さそうなんで、天使3回も行けると思うので、まあ、おそらく優勝タイムは、あそこ入れると18時間とかになるんだろうなっていう、まあ、100マイルの18時間なので。
いやー、ね、大変な。
そうですよね。
うん、
うん、18時間切る、まあ、その中国の選手だと18時間切ってきたりするのかなっていう感覚的には、
うん、
うん、やっぱ走れる選手が強いんだろうなと思いますね。
うん、そうですね。あのちょっと思い出しましたけど、あのローレン・ニューマンさん、UT、うん、あの時 3位だったかな、2019年、うん、
はい、
で3位だった選手ですけれども、彼あの時は確か中国ベイジンだったかに住んでた、
うん、
だというふうに話して聞いた気がするんですけれども、あのパディ・オレアリーさん、今度出るパディ・オレアリーさんとインタビューした時にですね、あの、うん、実はなんか知り合いだそうで、
うん、
今はなんかあとはあのローレン・ニューマンさんはカリフォルニア、サンフランシスコなに戻っていて、で、うん、なんかあのお子さんが最近生まれたばかりでちょっと忙しくて走れてないとかっていうようなことを、うん、ようなあの耳に情報を聞きましたけれども、
なるほど、
元気でやってらっしゃるということで、
うん、
はい、ということだそうです。
うん、はい、他になんか注目選手いますか、岩佐さん的には。
ですね、男子で言うならば、まあ、ちょっと個人的にというか、あの頑張ってほしいなと思うのは、まあ長田さんですかね。世代交代とかいうようなことも言いますけれども、やっぱこの今、うん、僕のいろいろリスト上げた中で20代、日本の20代ということで言うと、まあ、彼が今いろいろウルトラトレイルというかウルトラディスタンスのトレイル、うん、まあ、頑張ってやってるんじゃないかなと思って、ちょっと期待してというか活躍してほしいなっていう気持ちは少し個人的にはありますね。まあ、あの最近で言うと3月、先月の新城のダブルですか、
うん、
64キロで優勝したりとか、
うんうん、
去年、あの去年の、まあ、当時も出てたけれども確かリタイアしてたと思うんで、
うん
うん、今回は頑張ってほしいなと思ってます。はい、
うん、長田さんもすみません目標優勝っていうふうにしたので、はい、うん、そうですね、やっぱり、うん、まだ20代ですからね、若い、
うん、
うんうん、そうそうそうなんですよ。
やっぱこう20代出てくるとまたね、この業界も盛り上がってきますよね。
こう、そうですね、
うんうん、
どうしてもなんか30代になってから100マイルってっていう、うん、日本だと、うんうん、やっぱそうなってるんで、これが20代でこう、え、まあ、富士 MF じゃ富士で優勝とかになったら、うん、本当にこう先がなんかこうなんか MV とかそういうとこまで本当に見えてくるなっていう感じが、
うん
うん、する気がするので。
確かに、
うん、
あとちょっと女子の方もですね、ちょっと見ておきたいと思うんですけれども、 まあ、100マイルの富士の女子なんですけれども、こちらは、まあ、私のプレビューではあの今書きましたけど、まあ、シャンフーチャオさんですね、
うんうん、
彼女2019年のチャンピオンですけれども、彼女は出てくるという
やっぱあのメガネスタイルは変わらずなんですかね。
そうですねはい、そうですね。まあ、あの時と違うのはやっぱ他のアスリートになったっていうところが大きい違いかなと思いますけど、まあ、だからこの間やっぱりあの海外のレース、うん、UTMB もそうですし、去年の UTMB が7位だったんですよね、
うん、
で今あのマンバさんも出てたタラベラーは5位だったんですかね、
うん、
あ
というわけで、
そうか、じゃあ着実に実力をつけて、
まあ、活躍の場面増えてますよね、
うんうん、なんか安定感ありますよね、
うん、
まあ、ちょっと去年の秋くらいから、うん、ちょっとこう少しお疲れというかレースね、あの強さがちょっとこう陰ったかなと、あの12月のレイタの時もリタイアしていたりとかしてですね、うん、ちょっと大丈夫かなと思います。実は彼女も今週末のそのあのウルトラトレイル2杯 by UTMB に100キロのレース出ててですね、
100キロ、
はい、2位になってますね、はい、
なんか調整の仕方がめちゃくちゃですね。
前回2019年にマウント富士出た時もその直前の週にやっぱり2杯だったかなと思うんですけど出てたんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、なので、
うん、すごい、
なんか中国式なんですかね。
なんですかね。それなんかすごいな、それ。
なんか前に鏑木さんが言ってたんですけど、うん、あのそれこそあのリャンジンが、うん、あの UTMB の、 あのレースの前日になんか 100m ダッシュみたいなのをすげえやってたらしくって、前日にやることじゃねえだろうって思ったって
なんかやっぱりなんかあるんですかね、未知のこうトレーニング方法が。
あるんですかね、やっぱり中国4000年の歴史はやっぱり我々の
挑戦セオリーがちょっと違うのかもしれないですね。
違うのですね、ギリギリまでなんかこう詰め込むみたいなのが、
すごいな。
やっぱそれだけ競争も激しいのかなとかね、いろいろ想像してますけど、なんかそういうね、あのいろんなまたエピソードがね、今回のマウント富士で聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしてますけどね。
うん、対するこう日本勢の女子の選手はやっぱり、うん、あれですか、向井選手ですかね、筆頭は。
向井成美さんがやっぱり、ね、ええ、一つ抜けてるんじゃないかなと私は思いますけれどもね、マウント富士は今回初めてになると思いますけれども、
まだ20代ですよね、あ、違いましたっけ、
うん、ちょっと、
でも若いですよ、
ね、データベース見たときはそうですね、そのくらい、そうですね、30代になったかなどうかぐらいのところだと思いますね。
まあ、この番組を何回かね、この有力選手みたいな感じで上げさせていただいてるんですけど、まあアワードとかにもね出てて、ね、はい、今女子で日本の女子で2トップはやっぱり宮崎さんとこの向井さんじゃないかなって僕も思うんですよね。
私もこの去年一昨年21年 の、 あのレイクビワーで優勝された時にインタビューさせていただいたかな、あとだったかな、前だったか忘れましたけど、うん、だから2021年のシーズンがあのウルトラランナー、ウルトラトレイル、あるいはロードのウルトラとかも含めて、うん、ググッとこう活躍の場面増えた年だったと思うんですよね、うん、はい、去年
小原さん、ちなみに女子選手に何か聞いたとかはないですか、今回。
女子選手、僕はあんまり知り合いの方いらない。
あ、そうですか。
あ、なるほど。
いや、まあ、これを機に分かんないけど、
そうですね、
はい、
なんかでもこう本当にこう皆さんに本当話聞きたかったんですけど、うんうん、なんかこうなんかもうちょっとこうなんかあれですね、ごめんなさい、僕も言い訳ですけど時間が、
あ、いやいや、もう全然
来たんですけど、
はい、
すいません、
その辺はあの私もできる限りカバー一緒にご一緒に
すいません、
これあれですね、だから当日のライブでそういった 馬小原さんの、
ね、いろいろ多分ね
情報をプチ情報をこう挟んでくれるっていうことですよね。
そうですね、僕はあのメタスパスのあけみさんみたいな感じ、
まあまあ、そうあけみバリのあれが出て、なんかなんとか好きだとか、こう食べ物がどうだこうだとか、
そうですね、なんかあの答えていただいたのを極力、うん、
あ、なるほど、お楽しみですねこれ
これがね、いろいろ小ネタがもう聞けると、これだけ立てて失礼かもしれないですけど、いいネタがですね飛び出してくると思うので。
ちなみにお二人はじゃあずっとやってるんですか、それともこう休憩を挟みながらこうやるんですか。
どんな感じなんですかね、僕もよく分かってないんですけど実は
これはですね、まあ、モチベーションに応用聞かせる
モチベーション
がテンションが上がってくると結構なんか気が付いたらずっと続いちゃってるんですけれども、
はい、
やっぱどうしてもこう疲れが溜まってきたりするとやや、うん、空白がけど、まあはい、途中に少しこうブレイク挟んで、
ブレイク挟んで、
ライブの映像とかっていう形で、
だから小原さん的には日本のディラン・ボーマンを目指す的な感じですよね、はい、やっぱ形的にはそのウエスタンでもう彼ずっとやってましたけど
解説を、
はい、
まあそうですね、解説こうどうなっていくか分かんないですけど、なんかいろいろとなんか話できたら、うん、なんかやっぱりこうなんか 見るコンテンツみたいな感じで、やっぱトレーラーニング100マイルもこうなんか面白い見方とかっていうのができるようになってい
ける
なって思うんですよね、
う
ん、だから、まあ、ちょっとそれなんか僕も極力なんかこうやれることはやって、
うんう
ん、なんか面白かったよ、なんか全然ダメだよっていう、まあ次回、うん、まあ次回やるか分かんないですけど、なんか反省をして、まあ、次の方につなげられるような何かやれたらなとは思うんですけど、なんかこうツイッターとかで質問受け付けたりとか、なんかそんなこともできたりするんですかね。
あ、どうですか、もちろん、ですね、まあ、そこまで宣伝された仕組みにはならないかもしれないですけど、去年もやりましたけど、例えば YouTube なのでチャット欄に書き込んでくださったいろいろ応援のメッセージとか質問とか、そういうのを紹介したりとか、あるいはまあなんか小原さんに質問したいことがあればそこでこ
う
聞いてちょっとっていう。
そうですね、僕のに対する質問だったら何でも、あと一応僕もですね、今回その、まあ、僕も聞いた選手にそのエイドで話しかけたりしてもいいかっていうのを確認して、一応皆さんいいですっていうふうには回答いただいたので、うん、ちょっとその僕がどこのエイドに回れるか分かんないですけど、ちょっとその回れるエイドで直接、まあ、本当に一言二言その選手の状態とかなんかもしなんか出せるんだったら、なんかそういうのもなんかこう、
まあ、
なんか選手の声とかもなんか見れたらなんか面白かったりするのかなとか思ったり。
なるほど。あ、じゃあ小原さんはずっと張り付きじゃなくてちょっと回ったりもするってことですね。
なんかですね、富士急とかその辺のエイドとかは回れますよって事前にちょっと確認があったりした。
なるほど。あ、富士急、あ、なるほどね、はいはいはい、なるほどなるほど、
なんかちょっとそういうのもなんか出せたらいいかなとか思ったり、うん、はい、
これ岩佐さん、ちなみに今も YouTube やってるからなんか質問とか受け付けてるんですか、随時。
はい、それはいつもやってるんですけれども、ちょっとさっき失敗した、失敗
した場所はあれがお金で誰も聞いてないみたいな
けど40人ぐらい今聞いてい
ただいて、あ、聞いてるんですか
すいません僕の方
で、あ、いやいや、そこはもう大丈夫です、
全然聞いていただいてる方で、なんかせっかく小原さんに聞きたいということだったらチャット
で、そうですね、聞いていただいて、はい、ああ、なるほどね、
お願いいたします。あと、まあ、もうちょっと女子の選手のことも紹介していきたいと思ってるんですけど、ね、はい、そうですね、まあ、私としては、あ、そうですね、まあ、向井さん、続くというか、そうですね、向井さんは頭一つ抜けてるかなと思ってますけれども、うん、他注目する選手としては、今、宮崎に、ね、住んでる伊藤有香さんですね、
はい
はい、伊藤有香さんは、まあ、ユニバーサルフィールドで今なんかお仕事をされてるのかな、なんかそんなふ
う
に聞きましたけれども、霧島海老ので去年そうですね、優勝されたりとか、あとオコシナノですね、オコシナノの100の100キロでは、向井さんが優勝して、2位が伊藤有香さんだったというようなことだったりしますね。
あ、うん、あ、そうか、
はい、
FTR、 ああ、なるほどね、
うん、
はいはい、
と 枝本さんですね。枝本かな子さん。
FTR で優勝してる方ですよね。
あ、そうですね。はい。はい、枝本さんは、ちょっと去年は確かね、故障して、確か膝だったか、なんかね、手術されたりとかもしてたと思うんですけれども、夏の間だからあんまりレースとか、少し離れた時期あったと思うんですけれども、今回はまあマウント富士で、どんな活躍見られるかなと楽しみにしてます。うん、去年12月にドインタノンのね、100キロのレース出てて4位だった
ですね。あ、すごいですね。
あと、大淵千鶴さん。この方は確か新潟の人だったんじゃないかと思いますけれども、まあ、小海は21、22と2連勝連覇ということなんですね。
すごい。
あとはこちらも新潟というか 上越市だったかな、なんか沢田さん、沢田由紀子さんですね。沢田さんは前回のマウント富士の4位ですけれども、信越5枠の100マイルとか、ね、いつもじゃないけど、最近よく出てらっしゃって、去年の100マイルで5位とかですね、沢田由紀子さん、はい、ですね。まあ、そういったあたりが日本の選手の中でこう表彰台に近い選手じゃないかなと思いましたね。
やっぱり男子もそうですけど、そのヨーロッパの選手ってあんまり出てないんですか、規定エントリーしてないんですかね。
今年は少ないですね。ちなみに私がちらっと見せていただいた情報によりますれば、
はい、
っていうか、まあ、出てるんですよね、エントリーリスト出てるんで、数えた資料があるんですけれども、今年、富士と海とで合わせて3400ぐらいかな、6くらいの選手が出るんですよね。はい、でだからまあ 92% ぐらいは、そうだ、92% ぐらいは日本の人なんです。日本国籍ということになるんですよね。でなので合わせて240人ぐらいが海外から来られているということ で、そのうち80人が香港からいらっしゃるということなんですよね。香港のね、それランコミュニティやっぱ熱いですよ、やっぱね。本当にたくさんの方がマウント富士来られるということだそうです。あとやっぱりその韓国、そして、中国とこう多いですけど、あと、タイですね。タイも合わせると33人ということで、このタイのトレイルランニング熱盛り上がってるっていうのを自分から多分実感しますけれども、
なるほどなるほど、
はい、
こんなところですね、そんなところですかね。これコースって結局変わってないんですよね。変わってないというか、その、はい、去年はカットされちゃったけど、そのカットされたところは今年おそらく天気がいいので走れるだろうし、そんな、そうですよね、一時その累積がみたいな問題はちょっとありましたけど、
言われてましたけれどもね、僕もなんかちょっと気になってちょっと聞いたりもしたんですけれども、
蓋を開けるとまあ変わらず、
なんかその時はなんかちょっと確認しますということだったんですけど、なんか僕の想像ではなんか多分なんか前の去年の短縮された後のなんか数字とかがなんかどっかで腰を作
るために
入ってしまったんじゃないの
か
だけなんじゃないかなという気はしますけどね。だからまあ7300か400かな、
まあ7000オーバーはある
ということなので、まあはい、そういう意味ではなんか予期せぬ変更があったということではないですよね。
なるほど。
今発表されてるのは6700とか
そうなんですよね。
どこに何が書いてあるかっていうことなんですけど、違うところには7000とか書いてたりするんです、
う
ん、
ああ、そうですね。なるほど。
そう、
はい、なので、ちょっとここはなんか一致してないんですけどっていうのは、ちょっと主催者チームの方にもお伝えはしたので、どっかで治るとは思うんですけれども、はい。コースがなんか変わったりということではないという、変わるというか、去年の、まあ、去年もなんか短縮されたので、短縮される前の停止短縮に行く方のコースですね。だからそんなに大きく、累積が大きく変わるような変更はないということだそうです。
まあ、一番ちょっとこう、少し選手に影響がありそうなのは、その順位確定ポイントがなくなったっていう感じですよね。
あ、そうですね。それは、
あ、まあ、そうなんですね。
上位の選手にとっては。
だから、うん、線路でストップもあり得るよってことですよね。
はい。
だから、ああ、なるほど、なるほど。
そこが、タイムがロスする可能性がある。
うん、
ありますよね。
だから、なんか30分に1回ぐらい。
まあでも30分に1回ですよね。まあでもな、運悪くな、うん、あるのかな、は
い。だからそこで並ばれたりすると、そこからスタートがあと2キロぐらい、2キロ、1点、6キロぐらい。
ちょっと嫌ですよね。
追いつかれる側は本当に
嫌ですよね。
うん、
うん、はい、それはやめた経緯は、そのなんかあったんですかね。よくわかんないけど。
うん、
特にそういうのはなかった。
オフィシャルな話としてなんかあるわけではないようですけど、やっぱなんかあんまり評判がよろしくないというか、
うん、
まあ演出的にもやっぱちょっと、
確かにね、
順位が決まってしまって、うん、あとはフィニッシュに来る時のこう高揚感が、
そうですよね、
ありますよ
ね、うん、
はい、
確かに
一回終わった感出ちゃいます
よね。そうそうそうそう確かに、
うん、
なるほどなるほど。それじゃあそれ以外は特に、まあ、見た感じ大きい変更ないですよね。うん、
まあ、細かく映像の前後の入り方とか、
うん、
ちょっとこう、うん、
ちょっと前後したりとか、
街の中を通る角の曲がり方が少し変わったりしてるところがあるので、はい、まあ、マーキングをよくチェックした方がいいかなと、
ね。ああ、だからそうか、押しのとか手前になったりしてるのか、江戸が。
う
ん、
そうですね。押しのは、
うん、
そうですね、
ここ3キロ手前になってるから、
うん、
案外3キロ手前ってちょっとまあまあ嫌だったり、こう結構あれですよね、うん、あれとかなりますよね。
2019年のとも違うんですね、うん、19年はあの触れ合い、なんか違う、また別の
ところ
な
ん
ですけど、
2年後に、
はい、
あの村民
広
場になって、
うん、
で今度は村立体育館になったので、
うん、
一番この、あそこのね、山から、
うん、
あの忍野の、あの忍野さんの方から上がって降りてきたところのすぐのところに、
うん、
すぐというか、
うん、
割と近いところにできたんですよね。
なるほどなるほど。
なる
ほど。あとはまあそんなもんですよね。そんな感じなのかな。
一応ですね、あの会もあるんですけれど。
はいはい、会
会
会会ありますね。
会はまあ。どうでしょうね、まあ
会は
どうしたか分かりませんけれども、
まあ、やっぱクレイジーカロさんじゃないんですか。
そうですね、会は男子
日本勢は、
まあ、去年のトップ3、クレイジーカロこと甲斐宏樹さん、そして横内さん、
うん、
横内裕太郎さん、
うん、
そして吉田さん、
うん、
そして
吉
田さ
ん、
3人が揃って、
うん、
会
エントリーしてらっしゃるので、あ、でも森本さんも今年会なんですよね。
そうです、今年は、うん、あの森本さんは会の、
うん、
来てますね、
うんうん
うん、
あと最近注目のタムケンこと草村健人さん、この方はご存知の方ご存知だと私の方が知らないかもしれないけど、青山学院で、陸上部で、で箱根駅伝には出てないのかな、出てない、いらっしゃらないそうですけれども、一回その、陸上の世界、大学卒業と同時に陸上をやめるっていうか、選手をやることやめたんだけども、やっぱりなんかやりたいということで、例の山の神こと、神の大地さんの、なんていうか、今、マネージャーというんですかね、YouTube とかに撮影したりとか、なんかそういうことされてるそうなんです。はい、で、その経緯、その中で、やっぱもう一度走ることに取り組みたいということで、まあ、ウルトラであるとか、トレイルというようなことに、もう一回こう目を向けていて、それで、ちょっとまた走っているということだそうで、まあ、去年の破雪年が10位だったんですよね。
11位、
はい、11位、ね、はい、11位、 YTJ も4位になっていて、で今月のハセツネカップ、ハセツネ 30K で3位だったんですよね。だから小笠原健さん、吉野大和さん、そして田村健人さんということだった。
ああ、なんかすごい、
うん、じゃあ十分食い込んできそうな、
だからまあこの69キロの回のレースの中でもうね、こう上位
争
い、こうね、解散 海博さんとかと、はい、こう絡むシーンがきっとあるんじゃないかなという気がしますよね。
ただあれですよね、海の方が海外が強烈ですよね。
そうですね、
本気でやるかは分かんないけど、
みんなこっちの方がディラン・ボーマン、セス・ワンソン、マイク・フート、
いや名だたる人たち
なんですか。なんで会の方なんですかね。
どうなんですかね。
これUTM、ウエスタンセースでやったりとか UTMB とかをこうフォローしてる人たちにとってはすごい名前ってい
う、うん、すごいですよ。
はい、
セス・スワンソンなんてやばいじゃないですか、
うん、
2年連続
前4位とかでしたよね、MF を。
そう、
あ、そう、あ、そうか、そうでしたっけ、
3位でした
、そう、2018年3位だ。
ディアン、そうですよね、パウカペル、セス・ワンソンだったんです。
あ、
はい、そうです。で、まあ、UTMB でもセス・ワンソンは4位になってますよね。
あ、
あ、僕の
回 TDS7 位とか、
TDS7 位、そうですね、
うん、
なんであれなんですかね、富士じゃなくて、ね、なんですかね。
あれ政治的な理由ですか。
なんか
僕も、まあ、インタビューしたんですけれども、まああのなんか分かりませんけれども、まあやっぱちょっと今回はその100マイルガンガンこう行くというよりは、こうやっぱりちょっとこう少し、うん、なんていうんですかね、
マーケティング的な、
あ、まあ、あの 日本の観光含めみたいな感じ
ということなのかなと。はい、あのセス・ワンソン、マイク・フート、セスはもう今40代になってるのかな、マイクは30代のもう8とか9とかだと思いますけれども、
うん、あれ、ね、マイクフットもなんか MF 出られて、
はいはい、2010年の3位ですね。
そうですよね、はい、あれまだ30代なんですか彼。
なんかだいぶいってそうな感じしますけどね。
なんかその2010何年の時にもう僕なんか30代後半ぐらいの人なのかなと思ったんですけど、違う、
ね、そうではないみたいですよ。
違
います
、
はい、ただ、まあ、あの彼も、まあ、インタビューで僕もいろいろ聞かせてもらいましたし、見ていただく細かいいろんな経緯、ね、経緯というかあのそのストーリーご覧いただけるんですけれども、まあ、今はちょっとこう、はい、UTMB で優勝みたいなところにこうガリガリやってるというよりは、あの、うん、地元 の、ね、あのモンタナのコミュニティをこう盛り上げるというか、まあ、レースのディレクターも、うん、レースディレクターもやってる、あのザラッチもですね、あのレースディレクターでもあるんですよね、
うん、
なので、まあ、そういう意味ではちょっとこうバリバリのこう、表彰台目指してもう毎日頑張ってますというような感じからはちょっとこう少しこう一歩引いた感じで取り組んでるような
印象が、うん、そうなんですね、
インタビューの後では思いましたけれどもね、
うん、
けどまあそれだからこそ、まあ、中彼らがこういう気持ちで臨むこのマウント富士にどんなふうに感想を持つのかというところは、
うん、
あの直接ね今回聞く機会があれば聞いてみたいなと思います、
うんうん、
まあ、ディランもなんででしょうね、わかりませんけど、ちょっとコンディションとか整わなかったのかなという気が、
なんか今後のその今年の予定的な話なんですかね、
うん、かもしれない、
まあ、なんとなくゴールドウィンのあれで来たみたいな感じのイメージしますけどね、今回は。
今日も確かあの東京のね神田であのイベント、トークイベント
ですよね、ありましたよね、
はい、うん、はい、なのでもうだから日本に東京に来てるということみたいです、
うん
うん、
そうですね、
まあ、とは言いましたけれども、けどまあ彼らもあの、ね、こう我々というかあの、まあ、少なくとも我々さんにとってはものすごいキャリアの持ち主で、あのすごい人たちなんで、あのこの日本のねこの若い甲斐、まあ、さんなり横井さんなり、牛田さん、いや森本さん、田村さんといった方々と並んで走ってどんなことが起こるのかっていうのはちょっと
こう、ね、楽しみですね、
はい、機会になるのかなと思いますね。
これあのお二人 の、 その中継は甲斐ももちろん追うんですか。
はい、
うん、
ちょっとあのこう制作側が小原さんそこまでなんかこう使っていいのかってなんか気にしてましたけれども、まあ、少なくとも私の方はあの会の方まで、お伝えしていくことになると思いますので、ぜひ楽しみにしてい
ただきたい。会は何時スタートなんでしたっけ。
会はですね土曜日の、うん、土曜日の11時のスタートだった。
土曜日の11時
ですから、まあ、
あ、そうそうそう、
はい、 富士のトップの選手が、まあ、来るか来ないかぐらい。
ああ
、そうですよね。
ああ、なるほど。
はい、
うん、
それで下位の方は一応女子もね、あのこう、うん、そうやのいるんですけれども、あるんですけれども、うん、まあ、僕としてはプレビューではあの今回優勝候補かなという中では一つ注目できるかなと思ったのはやっぱ相原さん、相原千尋さんですね、うんうんうん、はい、まあ、中国四国の出身で今もお住まいなんだろうなと思うんですけれども、
うん、
こういろんなレースでね、あの活躍されてますけど、
ま
あ、
最近の
ITJ とか説明とか、まあ、去年ハセツネの3位っていうのもね、う
ん、
あの印象に残ってますけれども、うん、はい、今回はこの回の方女子ではちょっと僕の優勝候補ということでやらさせていただきましたけれども、あと、まあ、あの若手ということで言えばこう若林彩さんですね、京都の若林彩さんですけれども、
あ、スカイランニング、
はい、スカイランニングの方で、買ったスカイランニング方っておかしいんですけど、スカイランニングの世界選手権見ててましたよね、はい、で去年9月のニースコートダジュールバイ UTMB っていうイベントあったんですけど、そこの100マイルになぜか出ていて、そこで2位になってましたね、はい、
2位、
あ、そうそう、100マイル出てるんですね、
まあ、あのそうだから100マイルの経験がなぜかもうすでにあるっていうところがね、
うん、
20代いくらかと
27
ぐらいじゃないかと思うんですけど、
あ、ね、あ、ね、
はい、あの京都市立芸大のこう出身で、その、確か、漆のなんか工芸ですね、
へ、
専攻されてたという、うん、そういう、
あの、
作家というかアート
なんかすごい経歴というか、
は
い、あ、そうなんですね、どっちかというと文化系なんですね。
はい。
うーん。
けど今はやっぱそのトレイルというかスカイランニングというかそちらの方のまあプロというか、まあこっちちょっと力入れてやっていきたいと思ってるんです。しましたけども、あのドクサキャラバンのインタビューシリーズでも去年の秋の、はい、若林さんにインタビューしたのがあるので、ぜひ興味ある方聞いていただければと思います。はい。あとそうですね。このね、レビュー、私のレビュー記事では、香港から来るウォン・メイアンという選手ですね。はい、こちらも、今年2月に久しぶりに香港ワン・ハンドレッド開催されたんですけど、そちらで5位だった選手ですね。あと、日本の徳本純子さん。この方、僕はあんま詳しいわけではないんですけれども、去年、新越工学でですね、2位でフィニッシュしていましたね、うん、100マイルの方ですね、
うん、100マイル、
なかなかこう最近始められた方みたいですけど、こう力がある選手じゃないかと思いました、あと辻真由子さん、ね、あの YouTuber としても大活躍いろんなランニングイベントとか
も、
ウルトラランナー宮子さんですね、
あ、はい、あ、日光のレースで一緒でしたね、
そうですね、
はい、
出てたかも、
ゲストランナー的な活動
で、
ね、
うん、
有名なんですけど、今回なんと会にエントリーされて
る、あ、そうなんですね、
うんうん、
はい、みどりさん出るんですね、
あ、みどりさんも、はい、
うん、
星野さん、
去年、うん、星野みどりさん去年6位だった、
去年も出てるんですね、はい、レジェンド、
すごい、
ああ、なるほど、そんな感じですか、会は、でも会いいレースな感じしますよね、なんか、うん、なんていうんですか、こうバランスが良さそうなコースですよね、うん、コースレイアウト見てると、
はい、
うん、
すごい、
走る前半から一転して
から山がこう険しくなってっていう、
はい、この杓子山っていうか、あっちに上がっていく、
うん、ずっと上り基調だらだらこうのぼ、
えぐいやつですよね、うん、
はい、
ああいうのもちゃんと入ってるしっていう、
そうですよね、
はい、で最後の最後はガツンと登って下山まで、
なんか先日あのキララからあのちょっとあのトモさんのあの講習会みたいので、
はいはい、
知ったんですけど、うん、あれ僕あの今までその UTMF のレースでしか走ったことあまりなくって、
うん、
あのこう普段なんですかね、こうナチュラルな状態っていうかで 行くと、あの山気持ちいいですね、うん、本当に、キララから。
なんて言うんでしたっけ、あそこ。そう、あの、バーって開けてる。
はいはいはいはい。
結構、小玉っていうところを登っていくところに、うん、あそこ。あそこ、まあ、小原さんもそうかもしれないけど、朝、行きましたね、ノメネさんとか行きましたよね、なんか。
そう、ちょうどディラン・ボーマンとカペウが、
はいはいはい、
上がってくるとこ、僕、写真撮ってたんですよ、独走キャラバンで。
ちょうどね、山中湖が、
ここはめっちゃいいそうね。
朝日がパーッと当た
って。パーって出て、で、ディランとか、
そうそう、
パウがこう、ちょうど、
登ってくる、
うん、
これやっぱね UTMF、うん、マウント富士、富士の男子のトップ選手だけの特権みたいなところ、翌日の方を楽しむ方もいらっしゃると思いますけど、
うん、
3日目の朝にそれ見るってこともいると思いますけど、
うん、そうそうそう、
あそこはぜひ振り返ってほしいポイントですよね、本当に。
そうですよね、あそこね、うん、うん、確かに。あそこは小原さん的にはどんな気持ちで登ってるんですか、その
あそこを登るときはもう本当にこう、なんでしょうね。本当にここからだっていう、デッキラーナーを出て、こっから勝負みたいな感じなので、
うん、
なんか本当にもうあの辺っていいイメージが本当ないんですよね。僕、辛いイメージしかないっていうか。
うんうんうん、
だから今まで本当にそこ、登りも本当に斜度がきついし、延々と続くしっていうイメージでずっといたんですけど、うんうん、この間、その思想みたいな感じで言ったら、
うん、
まあ気持ちいいなって思って、こんな気持ちいいとこだっけみたいな感じだったので、
そう、二重曲がり行く時の下りとかも気持ちいいでしょう、う
ん、気持ちいいですね、あそこ本当に。レースだったらもう、ね、あの下り走り、どのもの走りにくいって思ってたのが、
滑るし、
うん、滑るし、
うん、
今のところ天気も今年良さそうだから、本当にあの辺
なんか、
うん、すごいいい感じで皆さん走っていただけるのかなって、
うん、ねえ、確かに、まあ、ここまでちょっと有力選手を紹介してきましたけど、
紹介してきました、うん、ね、というわけでまだまだね、ネタはいっぱいあるというか、小原さんもかなり今日はこれを少しだけ本番のためにいろいろ撮っておいていただいているような感じがしましたので、
うん、
大いに期待できるなと、
いろいろちょっと話せるものは、はい、小出しにしていきます、
うんうん、
はい、ということで非常に楽しみにしていますけれども、うん、そうですね、なんか、まあ、私自身も独裁キャラバン的には、あ、うん、そうですね、中国の選手とか、もしコンタクト、ね、シャンフージャオ選手とジョージャオジュ選手コンタクトできたら、どっかで話インタビューして直前にでも出せたらいいなとか思ったりするので、うん、まあ、うまくいったらそんなことも見ていただけるんじゃないかなと思ってます。あ、はい、
これ、うん、ちなみに全然違う話なんですけど、
はい、
応援とかそういうのって基本入れないんでしたっけ？
ね、いや、そんなことなかったと思いますよ。
例えばキララみたいなとこって、うん、多分普通に使う駐車場もあるじゃないですか、一般の人が。
だから大丈夫だと思います、
ね、はい、そういうのは大丈夫なんですか？
はい、
はい、うん、
大丈夫だったと思います。
なるほどなるほど、う
ん、あとなんか押し入れとかライブコースオフィシャルのライブ配信のコース紹介の時にもなんか言ってましたけれども、道の駅、富士吉田の道の駅ですね、
うん、
通りますよね、コース、
うんうんうん、
レーダーの、
はい、
のレーダーが置いてあるんですけど、
うんうん、
はい、あそこの脇とかもなんか選手が通るので、駐車場があそこあることもあって、結構応援であそこに止めて応援される方も結構多い。
あ、
逆にそういう人が多くなってしまうので、
はいはいはい、
ほどほどにしてくださいみたいなこと
なんか、あ、なるほどね、
ライブ配信の中で公式のライブ配信の中でおっしゃってたような気がしますけど、
うん、あ、なるほど、だから、
まあ、富士急ハイランドは、うん、まあ、ちょっと駐車場のスペース有料のスペースになってしまうのかもしれないですけど、アクセスはいろいろしやすい。
あ、富士急もじゃあ お金払って止める分には止めれるっていう、よかったと思い
ますね、うん、まあ、あと、まあ、そうですね、バスとか電車で来られるような機 方もあると思うので、あの、うんうん、はい、待ち時間とかもあのエキスポとかもいろいろあるようなので、まあ、いろいろお楽しめることがいろいろあるのかなと思うので、もちろんあのハイランドで遊んでもいいだろうし、あのぜひぜひたくさんの方に
確かに
来ていただけたら大会としては嬉しいんじゃないかなと、引いては私も嬉しいんじゃないかなと思います、ね、はい、よろしくお願いします。
岩佐さんはずっと富士急にいると。
そうですね、今のところ僕はあの富士急の方で配信のちょっとこういろいろやらせていただくようなことを予定していますけれども、
うん、
まあ本当、まあ正直に言うとですね、まあ、僕もちょっとこうあの波江さんと前ご一緒したように、あの、うん、コース上からのツイッターとか使ったこう、うん、こうね、あのやりたいですよね、あの、
うん、
このツイッターというかテキスト中継にもっとなんかサポートしてくださる方がいたら、あの、
そうですね、
そっちを見たいなという気持ちはちょっとあるんですけれども、
はい、
うん、
はい、
どうですかね、もしやっぱそれはそうだと、あのちなみにちょっと宣伝しておくと、まあ、ライブ配信の方はこう夜とかね、やっぱお休みしちゃうんですよね、
うん、
絵がないんで、はい、けどテキスト我々は南谷さんもご一緒して、テキスト中継の方はノンストップで、
そうそうです、
いろいろ
寝ずに不眠不休で
やるんですね、
やるんです
すごい、まあ、今年はないんですけどね、
うん、本当にあれなんですよ、全く寝ないからと、はい、みんなゴールする頃には我々も寝てないんでフラフラなんです。
なるほど、
はい、
すごい、え、2日間やるんですか。
あの、まあ、でもトップ団体と女子のトップ5とかですよね。
なるほど、
はい、
まあ、これはこれでなかなかね、見どころの多いものだとは自
負
してるんですけど、
いや、あのね、面白いですよ、回ってると。そのほらトップ選手って見ないじゃないですか普段、そのね、だけどこう追ってるんでずっと、いや、はいはい、本当に小原さんにも二重曲がりで会いましたけど、
うん、
みんなのね、だんだんこうやられてく顔がすぐ分かるんで、はいはい、でなんか顔見てると、あ、この選手いけそうだなとか、うん、あ、これ抜くんじゃないのみたいなのがね、なんか分かったりね、面白いんですよ、すごい。
顔で分かりますよね。
分かりますね。まあ、あと補給の仕方とか、
うん、はいはいはい、
うん、
これなんか疲弊してる感じっていうのって、なんかもう表とか仕草とかで、
うん、
あ、やそうだなみたいなのって、
うん、まあ、あとやっぱ天候が変わったりするとまたね、うん、疲労度も選手によってだいぶ変わってくるんで、
うん
うん、動けてない選手って一気に冷えてね、例えば雨降ったりするとっていうのがあって、
うん、西曲がりの僕がまさにそうでした。
冷えてましたね。
冷えてましたね。あの時を、はい、
そうそうそうそう。そうだけど、オーレンはタンクトップで来たみたいなね。
ああ、
そうそうそう。
全然あんないです。
なんかそういうのがやっぱり、うん、ドラマがありますね。やっぱ後半。うん、
まあ、うん、ね、なので、もしまあやっぱあれ見たいよという方がたくさんいて、ちょっとこうね、スポンサーとかが得られたらまたやったらいいなという
気持ち。クラファンやったらいいんじゃないですか、クラファン。
あ、そうですね、
うん、
あまりリターンがないですけどね。
なんかあのほら、あのロックスのあのサンバイザーとかまだあるじゃないですか。
あ、ダメか、それぐらい
サンバイザーじゃダメか、
多いといいですけどね。もしなんかご意見ありましたら、あの、ドクターキャラバンまで、また岩様でお伝えいただければ幸いでございます。まあ、けど、まあ、あのライブ配信もね、ちょっとこういいものにしていきたいなという。
うん、いや、楽しみですね。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうですね。僕も楽しみに見たいなっていうのと、まあ、可能ならちょっと現場に行きたいなっていうのはあるんですけど。うん、
ぜひ。もしかしたら岩さんと会えるかもしれない。かな、
まあ、行くとしたら山中湖、
うん、
その富士吉田あたりかなと、はい、ちょっとワンちゃんを連れて応援できたら
いいなと
思ってますけども、
うん、
はい、 YouTube は質問なかったんですね。
YouTube なかったですね。今もう30人ぐらい見ていただいているみたいです。
あ、そうなんですね。
あのちょっとどちらかって配信になってしまいまして、うん、申し訳ございません。あのポッドキャストのエピソードの方はまたあの、ね、いい感じで聞いていただけるようにしたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。というわけで、このあたりで締めくくりましょうかね。はい。
はい、
ポッドキャストは、ドクサキャラバンのお送りしているポッドキャストランザワールドでございます。コメント募集コーナーというのもあの Google フォームで設けてます。概要欄の方にありますので、まあ、こんな話聞いてみたいとか、こういうゲストをぜひ呼んだら面白いんじゃないかとか、そういうご提案とかですね、あとこの内容についてのなんか感想とか、そんなこと聞いてあの入れていただけたら、書いていただけたら、ちょっとまたこの番組の中でも紹介していきたいと思っています、
うん、
はい、というわけで、ゲストに小原さん来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、楽しかったです。
ナミネムさん今回もありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
またね、終わったらなんかちょっと振り返りのエピソードもやれたらいいかななんて思ってますけども、うん、またその時によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。